恵み深い私たちの天の父なる神様、あなたの尊いお名前を心から褒めたたえます。神様、今日の礼拝へと私たち一人一人をそれぞれの場所からお招きくださって、愛する兄弟姉妹と共にこの礼拝をお捧げできることありがとうございます。神様、どうぞ私たち今日も心合わせて祈りますけれども、祈りのリクエストに挙げられている愛する教会員の方々お一人お一人、療養中の方も、また回復を祈っている方々、また今後の治療方針を祈り求めている市川兄弟などなど、お一人お一人に神様が親しく寄り添ってくださって、慰めも励ましも、そして癒しもお与えくださいますようにお願いいたします。先週は感謝総会が行われ、神様がなさってくださる素晴らしい御業を覚えて主をあがめました。今年度も私たち、口を大きく開けて主がなしてくださることに期待して、従ってまいりますので、神様がどうぞご自由にこの教会を用いてくださいますようにお願いいたします。今、小高チャペル、また大野チャペルを平日にも毎週扉を開けて、地域の方々の居場所になりたいと願っていますけれども、この試みをも神様が導いてくださいますようにお願いいたします。神様、どうぞ今日のこれからのひととき導いてください。多くの先週もいろんなスケジュールがありましたけれども、一つ一つ守られ祝され感謝します。この教会に、たくさんの賜物あるお一人お一人を使わし、また海外からも宣教師方を使わしてくださって、主の御業が前進していることを覚えて感謝します。残されたマリさんの2週間、グレースさんの一時帰国までの1ヶ月も神様が豊かに祝してくださいますようにお願いいたします。これから御言葉を見てまいりますので、この時間を祝福しお導きください。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。最初にですね、ちょっと報告の追加をしますけれども、今日はのみつの紹介、エリムの紹介でですね、宮内さんでよかったでしたっけ、宮内さんでしたかね、宮内さんが今日来てくださっていますけれども、宮内さんはフラワーセンターでかつて働いておられて、ラベンダークラフトの先生なんだそうなんですね。ラベンダーを使って何かこう押し花みたいにされるんですか。そして今度それをですね、のみつのエリムのサロンっていう多目的ホールで、ちょっとそういうラベンダークラフトの教室ができたらいいなっていうことを今考えておりまして、もしかしたらやがて皆さんにもどうぞご参加くださいと声をかけるかもしれませんので、その時にはご興味ある方はご参加くださればいいんじゃないかなと思います。サロンを貸し出しすることになりますので、今日は多分こうやって礼拝にも来てくださったんじゃないかなと思いますけれども、今日はようこそいらっしゃいました。改めて歓迎いたします。ありがとうございました。またレオニーさんはですね、ミチさんの親友ということで、今回ドイツから約1ヶ月ぐらいでしょうか、日本に来てくださいましたが、あちこち九州まで旅行に行かれたり、そして最後の1週間ちょっとはこのいわきで共に過ごしてくれてですね、感謝しています。レオニーさんのドイツの母教会からですね、ここミチさんの母教会でもあると思うんですけれども、ドイツの教会からこのように写真と、そして皆さんからの寄せ書きをいただいてですね、ミチさんを日本に送り出して心配ですかって聞いたら、心配はしてないですと、ただ寂しいですって言ってましたけれども、ぜひこうやってドイツの方々に祈られて道さんが送り出されていますので、道さんの働きが祝されるように、またレオニーさんがこうやって実際に日本に道さんの働きを見に来てくださって、そして帰ったら日本でこんなだったよって報告したいっても言っておられたので、その報告が祝されてですね、国境を越えた日本とドイツの交わりが続けて祝されていくように期待してまいりたいと思います。この一番前に座っている方がレオニーさんのお父様だそうで、牧師先生だそうですけれども、後で掲示板に貼っておきますので、どうぞご覧ください。裏はドイツ語じゃなくて英語なので、ぜひ皆さん読むのチャレンジしてみてくださればと思います。それでは今日は、ヤコブの手紙続きの箇所を見てまいりたいと思います。皆さん、私たちそれぞれ1週間の歩みを終えて、今週も週の始まりにこの礼拝を大切にして、主と共に 歩み出そうとしています。私たちは今日も心からの感謝と感動を持って心からの礼拝をお捧げしてまいりたいと思いますね。先週の感謝総会の時にも言いましたけれども、私はですね、最近ある方のこんな言葉を聞いてとっても嬉しかったんですね。その方は日曜日の午後お家に帰ると決まってご主人とこう言うそうなんですね。私たち夫婦は日曜日の礼拝を終えて家に帰るとよく互いに言うんですと。ああ今日もお腹いっぱいだねって、お昼ご飯食べてないので実際には空腹なんだけれども、神様に祝福されて礼拝で神様の臨在に満たされて今日もお腹いっぱいだねと口から出てくるんですというような、そんな言葉をお話しくださったのでした。皆さんいかがでしょうか。私たちも毎週の礼拝を何よりも大切にして、そこで神様の臨在を感じ、神様からあふれんばかりに注がれている祝福をこの胸いっぱいに受け取って、ああ今日もお腹いっぱいだね、なんか今日も心が温かくなったね、神様は素晴らしいね、神様と共に歩めるのは幸せだね、そんなふうに言うことができる日曜日の午後を迎えられたら、またそんなふうに言うことができる1週間を過ごすことができたら最高だなと思いますね。私たちがもし神様がおられる場所に自分自身を置いてしまうならば、神様がおられる場所に自分自身を置いてしまうならば、神様の介入の余地がなくなってしまうのではないでしょうか。私たちが高ぶってしまって、まるで自分が神であるかのように心の王座に自分自身が座ってしまっているならば、神様は私たちの心に触れたくても触れられないんですよ。その心を神様が祝福でいっぱいにし、その心を満たしたいのに満たせないんですよ。それはとっても残念ですし、神様も寂しく感じられるのではないかと思うんですね。続けて見ています、このヤコブの手紙、前回見た4章の前半、前回見た4章の前半では人々の互いの間の争いの問題についてヤコブは注意を与えていました。皆さん覚えておられますか。戦いや争いの原因についてヤコブは言いましたね。それは私たちの自己中心、高ぶりによるものであるということをヤコブは言っていました。神様を信じていると言っておきながら自分自身が自分の主になってしまって、どっちが王様なの、どっちが心の王座に座るの、双心になってしまうならば、私たちはやがて周りの人々を裁き、互いに悪行、悪口を言い合ってしまうような、そんな教会になってしまうでしょうか。ヤコブは今日の箇所のすぐ前で、隣人を裁くあなたは一体何者ですか、隣人を裁くあなたは一体何者ですかと読む人がドキッとする、そんな言葉を記して、私たちが双心にならないように、神様のおられる位置に自分を置いて高ぶってしまい、お互いを裁き合い、悪行を言い合うようなことがないようにと注意をしました。そして今日の箇所4章の13節からも同じように、人が高ぶっている姿にヤコブは言及しているんですね。私たちが双心になってしまって、神様を信じていると言いながら自分自身が自分の主になってしまうならば、私たちは高ぶり、自分の力で生きていると勘違いして道をそれていってしまうのではないでしょうか。先ほど言ったように4章前半では教会における争いの問題について、そして今日の箇所13節以降は教会において世の富を求める姿についてヤコブは手紙を書き進めていくんです。いかがでしょうか。教会における争いとか 仲間割れとかそういったものと比べると、人々が世の富を求める姿というのは表向きは大したことのないように見えるかもしれないですね。しかしその教会は平和ではあるかもしれないけれども、じわじわと教会の霊的な健康が蝕まれて、気がついたらそこが神の国ではなくただの人間の集まりになってしまうのではないでしょうか。ですから私たちは今日も双心になってしまうことがないように、さあ、あなたは誰を心の王座にお迎えしますか？誰にあなたの主権を明け渡しますか？大切にすべきことを大切にして、教会が神様の教会であり続けられるように御言葉に耳を傾けてまいりたいと思いますね。さあ、今日はなすべき良いことをというテーマで御言葉を見てまいりたいと思いますけれども、はじめにアウトラインを確認してみましょうか。今日確認したいことの一つ目は、なすべき良いことを知るということを大切にしたいと思います。先ほどから何度も言っているように、私たちは決して自分自身が偉くなってしまうことがないように、モーセが告白した言葉を借りるならば、私たちも自分の日を正しく数えることを教えてください、自分のこの人生という日を正しく数えることを教えてくださいと私たちも祈り続けたいと思います。勘違いして自分の思いに神様を寄せることがないように、何も自分によらない、ただ神様の憐れみによってただ生かされているものとして感謝しつつ、主の思いに自分を寄せて主の思いに従ってまいりたいと思いますね。それがなすべき良いことですから、私たちは二つ目には、なすべき良いことを行うものであり続けたいと思います。いつも主の御心を求め、私たちの主権、私たちの人生のハンドルを主に明け渡して歩んでまいりましょう。御言葉を知り、ただ口で語るだけの未熟なものではなく、御言葉を信仰を生活化していく成熟したものへと一歩一歩成長してまいりたいと思いますね。さて、今日の箇所13節からは、ヤコブはユダヤ人信者キリスト者で商売している人々を念頭に語っているものと考えられています。気をつけないと、キリスト者ではあっても神様信じてるとは言ってもかえってお金をまるで神様のように慕い求めて、お金を人生の安心の材料としてしまう、双心になってしまうことがあるのではないでしょうか。それでは初めの13節をご一緒に読んでみましょうか。13節を出していただいて、13節ご一緒に読んでみましょう。はい。今日か明日これこれのところ町に行き、そこに1年いて商売をして儲けようと言っている者たち、よく聞きなさい。皆さん注意していただきたいのは、このような今日か明日、そして1年後、年間計画を立てること自体は悪いと言ってない、間違っていません。ここでの問題は神様を抜きにして計画を立てることの愚かさです。これらすべての決定が自分だけのものであり、自分の人生の運命を握るのは自分以外の何者でもないと信じているところに彼らの誤りがあるのではないでしょうか。もはやこういった人々の眼中には神様がいなくなってしまっているんです。神様なしで物事を決めてゆき、自分自身で全ての計画をし、そして自分自身の力で実行していくならば、そこには前回の争う時と同じ高ぶりがあり、神様から離れて自分でやっていこうとする人間の罪がそこにはあるのではないでしょうか。ヤコブはこの時イエス様の例え話を思いながら この計画、この警告をよく聞きなさいと語っていると思います。イエス様はルカの福音書の12章15節で、どんな貪欲にも気をつけ警戒しなさい、命は財産にあるのではないからですと言って一つの例え話を話されました。こんな例え話です。皆さんも聞いたことがあるのではないでしょうか。あるお金持ちの畑がその年も大豊作で、蔵に収めきれないほど収穫があった。そこで彼は考えたんです。今の蔵を壊してもっと大きいのを建てて、私の穀物や私の財産をすべてそこにしまっておこうと。そして自分の魂に言おう、これからもう何年先までいっぱいあるから、さあ休め、食べて飲んで楽しめと。しかしその時神様は彼に言われた。愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。それは一体誰のものになるのか。この例え話をして最後にイエス様は言いましたね。自分のために蓄えても神に対して富まないものはこの通りですと。さあいかがでしょうか。私たちは自分がしていること、自分が立てている計画が果たしてそれが主の御心に沿っているのか、それが主の御心なのか、いつも祈り立ち止まっているでしょうか。それともこれだともう思い込んで立ち止まらないで、神様抜きにして自分の思いでひたすらに進んでしまってはいないでしょうか。皆さん、自分自身が自分の主になってしまうことがないように、お金であるとか他のものが自分の中で神様になって偶像になってしまうことがないように、私たちは自分自身がどのような存在であり、神様はどのようなお方であるのかをいつも覚えて歩んでまいりたいと思うんですね。なので続く14節、14節をご一緒に読んでみましょう、はい、あなた方には明日のことは分かりません。あなた方の命とはどのようなものでしょうか。あなた方はしばらくの間現れて、それで消えてしまう霧です。確かにその通りですね。私たちには誰も明日のことはわからないんです。明日のことどころか、皆さん1時間後のことだって1分後のことだって誰にもわからないのではないでしょうか。また私たちの命とはどのようなものでしょうか。ヤコブは言いますね。それはしばらくの間現れて、それで消えてしまう霧のようなものだと。この霧という言葉は言語では寒い時に吐く白い息とも息にも使われる言葉だそうですね。それくらい本当に一瞬ですよ。吐かない、そして消えてしまうものなのではないでしょうか。なのに私たちは時に高ぶり勘違いして、いつまでも続くと思って日々を過ごすことがあるかもしれない。また時にそんな儚さから目をそらして道を踏み外してしまうこともあるかもしれない。しかし皆さん、賛美にもあるように、明日がどんな日か私は知らない、けれども明日を守られるイエス様がおられるので、私たちは主から目を離さないで主の思いに自分を寄せていく、そのようなものでありたいと思います。15節もご一緒に読んでみましょうか。15節もご一緒に読んでみましょう、はい、あなた方はむしろ主の御心であれば私たちは生きて、このことあるいはあのことをしようと言うべきです。これが成熟したキリスト者の生活ではないでしょうか。当然の一日なんて一日たりとも私たちの人生にないんですよね。生きていることも、このことあのことを することも、すべてが神様の大きな御手の中にあるのではないでしょうか。決して変わることなく確かなお方は神様だけですから、霧にしか過ぎない私たち人間は神様を主として、神様に信頼して歩み続けてまいりたいと思います。いつも神様の御心を求めて、主の思いに自分を寄せていく、主の御心に自分を従わせながら、このことあのことの計画を立てるものでありたいと思いますね。旧約聖書の知恵の言葉引用箇所丸一番に箴言の27章1節を挙げていますから、知恵の言葉と呼ばれる箴言27章の1節を読める方でご一緒に読んでみましょう、はい、明日のことを誇るな、一日のうちに何が起こるかあなたは知らないのだから。皆さん、私たちは自分自身が自分の主になり、高ぶり、明日のことを誇ることのないように、全知全能の神様を私の主と告白し、いつも主の御心を求め、なすべき良いことを知るものでありましょう。また詩編の90編にはモーセの祈りが書かれていますけれども、そのモーセの祈りの12節でモーセはこのように祈っていますね。引用箇所丸2番に詩編の90編モーセの祈りの12節もご一緒に読める方で読んでみましょう、はい、どうか教えてください。自分の日を数えることを、そうして私たちに知恵の心を得させてください。皆さん、偉大な信仰者であるモーセも祈り求めたんですよね。どうか教えてください。自分の日を数えることを。この部分は前の訳の聖書だと、私たちに自分の日を正しく数えることを教えてくださいとなっています。いかがでしょうか。私たちは自分の日を正しく数えながら、主の大きな御手の中にただあるのだということを覚えて生きているでしょうか。そして知恵の心を得させてくださいと私たちはいつも祈り求めているでしょうか。皆さん、私たちキリスト者は来月行われますが、バプテスマ式がそれを表しているように、すでに古い自分に死んだものです。今は古い自分はすでに死に、主と共に生き、もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのですと告白するものと私たちはされているんです。ですから私たちはただ主の憐れみによって生かされているこの日々を、ただ主を恐れ、主に明け渡して歩んでまいりたいと思うんですね。パウロは計画を立てて3度にわたる宣教旅行に出かけていったときに、主の御心ならばという言葉を何度も使いましたね。例えばエペソの教会の長老たちとお別れをするときにも、主の御心ならばまたあなた方のところに帰ってきますと言って旅を続けました。パウロはいつも自分の日を正しく数え、主の御心を求めて前進し続けたのではないでしょうか。私たちもなすべき良いことを知るものとされてまいりたいと思いますね。しかし同時に、この主の御心ならば、主の御心がなるという言葉が決して私たちの逃げる口実になったり、自己弁護や偽りの後ろ盾にならないように気をつけましょう。どうせ主の御心がなるんだから、ならば私たちは何もしないことなのだって考えてしまうことがあるかもしれません。しかし私たちは神の形に作られたのですから、 考えることのできる知性、計画を立てることのできる力、それを実行に移すことのできる意志などなどの賜物を与えられているのですから、神様はご自分のご計画、ご自分の御心を私たちの志や願いの中でそこに乗せて前進させてくださるお方なのではないでしょうか。パウロもそうでしたよ。自分の志や願いはある、エペソにまた帰ってきたい、長老たちにまた会いたい、あるけれども、それが一番になって主の御心を無視して自分の意思願いを突き通すつもりはなかったんですよね。自分の考えていたことと違うことが起こっても、そこで立ち止まって主の御心を何度でも求めたのではないでしょうか。皆さん、私たちは主の御心を求めることを、私たちは時々ここは右に行くべきですか、左に行くべきですかなどのように占いのように主の御心を求めることを考えてしまうことがあるかもしれませんね。そうではなく、私たちがすでに知らされている主の御心、聖書の御言葉に自分自身を照らされて、時にチクチク刺されて、時にドキッとさせられて、一歩一歩方向転換し悔い改めに導かれ、思いを変えて主に従おうとするときに、それが主の御心を求めることであり、その神様の思いを選び取るならば、そこに神様のご計画が表されていくのではないでしょうか。先ほど報告した通り、先週は感謝総会が行われましたけれども、私たちが自分の日を正しく数えようとし、そしてただただ自分たちの力じゃない、主の憐れみによって昨年度も守られ導かれてきたことを覚えて感謝するのはとっても大切なことですよね。感謝する総会いいですよね。私はですね、感謝総会が大好きなんです。それが現れていたんでしょうかね。総会の後にはある若者から、総会中ずっとニヤニヤしてたよねって言われてしまったんですね。何度ニヤニヤじゃなくてニコニコでしょって言っても、いやニヤニヤしてたって何度も言われてしまったんですね。まあ皆さん、ニヤニヤかニコニコの判断は皆さんにお任せしますけれども、私たちが与えられた昨年度1年間の日を数え、そこに表されていた主の憐れみと恵みを覚えて感謝をお捧げする、大切なことですね。そして私たちは誰しもが体験させられているのではないでしょうか。私たちにできることは、礼拝を大切にし、御言葉に聞き従い、主の御心を求め続けること、そして口を大きく開け続け、神様に期待して神様だけを主と告白し続けること、神様を主とし明け渡すときに、そこに確かに主は御業を表してくださって、たくさんの祝福を注いでくださるのではないでしょうか。さあ、私たちはこれからもなすべき良いことを知ることを大切にしたいと思います。何度でも言います、私たちは決して自分自身が偉くなってしまうことがないように、私たちも自分の日を正しく数えることを教えてくださいと、襟を正し身を低くし祈り続けたいと思います。勘違いして高ぶって自分の思いに神様を寄せようとすることがないように、何も自分によらない、ただ神様の憐れみによって生かされているものとして感謝しつつ、主の思いに自分を寄せて、主の思いに従ってまいりたいと思いますね。主の御心を求め、主の思いに自分を合わせていくこと、それがそのままなすべき良いことを行うという二つ目のポイントにつながっていきます。それでは今日の箇所に戻って、16節をご一緒にお読みしましょう、はい、ところが実際にはあなた方は大言相互して誇っています。そのような誇りはすべて悪いことです。 この体現相互するという言葉は、実際はないのにあるかのように思い込んで自慢することを意味する言葉です。そうなんですよね。実際にはどうでしょうか。私たちはしばしば神様こそが確実で決して変わることのないお方であり、私たち人間は霧のような儚いものであるのに、自分が何者かであるかのように誇り高ぶってしまうことがあるのではないでしょうか。今の自分があるのは全て自分の頑張り、自分のおかげと言わんばかりに、いつも自分自身の主導権を自分自身が握って離さず、心の王座に自分自身が居座り続けてしまっているのではないでしょうか。もしかしたら時に神様を信じて生きる人は弱い人の消極的な生き方であり、神様を信じないで生きることの方が強い確実な生き方であるかのように言われることがあるかもしれませんね。クリスチャンは弱い人だとか、しかしそれこそ体現相互して誇っていることではないでしょうか。だって弱く儚い人間に何の誇れるものがあるでしょう。確実なお方は神様だけであり、その神様に明け渡し、神様に会って生きるものこそが誠の強さを得て生きることができるんですよね。そして最後にヤコブはこういうわけでと、今日の箇所のまた4章全体の要約として17節のようにまとめました。では17節もご一緒に読んでみましょう。はい。こういうわけでなすべき良いことを知っていながら行わないなら、それはその人には罪です。そうなんです。ヤコブは悪いことを知り、それを行わないだけでは十分ではないんだと。良いことを知っていながらそれを行わないなら、それはその人には罪だと言うんです。皆さん、ですから私たちはなすべき良いことを行うものであり続けたいと思います。じゃあなすべき良いことって何でしょうか。まずはそれはこれまで見てきた通り、主の御心を求めるということです。私たちが絶えず御言葉に教えられ、自分の行く道を御言葉によって照らされて、時にはドキッとさせられて神様の方向へと方向転換し、そうやって私たちの主権、人生のハンドルを主に明け渡すことです。私たちも主の御心であれば、私たちは生きてこのこと、あるいはあのことをしようと告白し続けるものでありたいと思いますね。以前メッセージの中で、うちの娘が自分で車を運転するようになって、私自身が私の母からいつも言われて祈られてきたように、娘にも言って祈るようになったことをお話ししました。私もですね、未だに母から言われます。車に乗るときハンドルを握ったら、イエス様が一緒に握ってくださるようにお祈りするのよって。少し経ってある教会員の方から言われたんです。正先生のあの時のその話を聞いてすごくいいなって思ったんですと。私も車を運転するとき祈るようになりました。イエス様が一緒にハンドルを握ってくださいって。そしてさらに言葉が続いたんですね。そして私はハンドルだけじゃなくてアクセルもブレーキも一緒に踏んでくださいって、運転するとき毎日祈ってますって言われたんです。素晴らしいですね。確かにそうですよね。私たちは何も運転するときだけじゃなくて、私たちのこの日々の歩み、人生において主にハンドルを明け渡し、そして進むときも止まるときもアクセルもブレーキも主に明け渡して、主の御心を求め続けてまいりたいと思いますね。主の御心であれば私たちは生きてこのこと、あるいはあのことをしようと。私たちがその時々に主の思いに自分を寄せ、主の御心に自分を従わせることができるように、そうやって なすべき良いことを行うものであり続けたいと思います。皆さんは教会でよく使われるグッズっていろいろありますけれども、アルファベット4文字が書かれた教会でよく使われるグッズを見られたことがあるでしょうか。それにはそこにはですね、アルファベット4文字 WWJD という4文字が書かれていて、ある人はその4文字が書かれたものを腕に巻いたり首から下げてみたりカバンにつけたりしておられる方がおられると思います。じゃあその WWJD この4文字は何を意味しているかご存知でしょうか。それは What would Jesus do? What would Jesus do? の頭文字の4文字です。つまりイエス様ならどうするか、イエス様ならどうするかという意味です。私たちが歩んでいく歩みの中にはその時々にいろんなことがあるでしょう。しかしその一時一時に私たちも腕に巻いても首から下げてもまた身につけていなくても What would Jesus do? この時イエス様ならどうするかと絶えず立ち返ってハンドルもアクセルもブレーキも明け渡して主の御心を求め続けてまいりたいと思いますね。そうやって私たちは成熟した信仰者へと成長させられてまいりましょう。これまで何度も紹介してきた言葉、今日も紹介しますね。未熟な者は自分の信仰について話すが、大人のキリスト者は自分の信仰を生活化するのである。未熟な者は自分の信仰について話すが、大人のキリスト者は自分の信仰を生活化するのである。皆さん、私たちキリスト者はいつまでも未熟なままではなく成熟したものへとなってまいりたいと思いますけれども、自分の信仰を口にするだけじゃなくて自分の信仰を生活化していく、そんな歩みを目指していきたいと思います。信仰と生活がかけ離れてしまっていては寂しすぎるので、私たちの信仰が生きた信仰であり続け実を結び続けることができるように、私たちはこれからもなすべき良いことを行うものであり続けましょう。聖書の中にはさまざまな命令、主の御心が書かれていますけれども、命令には二通りありますね。否定命令と肯定命令。否定命令は何々してはならないという命令と、肯定命令は何々しなさいという命令の二通りがあります。否定命令、嘘をついてはならない、盗んではならない、悪口を言い合ってはならないなどなどは、もしかしたら何もしないでいれば、何も話さないでいれば守ることができるかもしれませんね。しかし実は肯定命令、愛しなさい、親切にしなさい、相手を敬いなさいなどなどを守り行うことこそが重要で、実際に世の中を変える力があるのはこれらの実践なのではないでしょうか。そして全ての人が終わりの日に主の前に立った時に裁き主である主から聞かれる言葉は、あなたは生きている間どんな良いことをしたかではなくて、どんな良いことをしなかったかなんですよね。イエス様がマタイの福音書25章でその終わりの日の場面について話された時、最後に言われた言葉はこうでしたね。引用箇所3番にマタイ25章45節を挙げていますから、ご一緒に読んでみましょうか。終わりの日にイエス様はこう尋ねるんだと、それではマタイ25章45節を読んでみましょう、はい、すると王は彼らに答えます。まことにお前たちに言う、お前たちがこの最も小さい者たちの一人にしなかったのは私にしなかったのだ。いかがでしょうか。私たちはなすべき良いことを行う成熟したキリスト者となってまいりたいと思います。いつも主の御心を求め、主に主権を明け渡し歩んでまいりましょう。そして主の御言葉を生活化していく成熟したものへと、 あたかも背中で主の愛を伝えるかのような信仰者へと一歩一歩成長してまいりたいと思いますね。3ヶ月の予定で私たちの教会に来てくださったマリ姉妹とこうして3ヶ月共に歩んでくることができたのは本当に幸いだったなと思います。3ヶ月は本当にあっという間で、あと2週間ほどしかないので、とても寂しく思いますけれども、皆さんはマリ姉妹の姿にどのようなことを感じておられるでしょうか。私が見るマリ姉妹の姿はですね、全然日本語が話せないはずなのに、気づくと本当にいろんな方々と隣に座って親しくおしゃべりをして交わりをしておられる姿なんですね。スマートフォンの翻訳アプリを使ってマリ姉妹は英語を日本語に、相手の方にも喋らせて日本語を英語に翻訳して、交互にその画面を覗き込みながら楽しそうにおしゃべりしてくださっているんですね。そしてお交わりされた方々はとってもニコニコしておられて、ああ言葉通じないはずなのに良い時を過ごされたんだなって一目でわかる、そんな光景をこの3ヶ月でたくさん見せていただきました。以前私はマリ姉妹を餃子の美味しいラーメン屋さんにお連れしたことがあったんですね。その餃子屋さんは東日本大震災で津波に流されてしまって、大きな痛みを経験されたラーメン屋さんです。そこでも帰り際、マリ姉妹はそのラーメン屋のお母さんとなんとかかんとかこう言葉を交わし、温かな眼差しを向け続け、そっとそのお母さんに寄り添い、そのお母さんと時間を共に過ごされていたんです。そしたら言葉は通じないはずなのに、まさに心が通じるって言うんですかね、そのお母さんはすごく感動して喜ばれて、たくさんお土産を持たせてくださったりですね、お店の外まで出てきて車見えなくなるまで見送りをしてくださったり、なんだかうっすらと涙を浮かべているようにも見えました。そんな光景を眺めながら、あ、私もなすべき良いことを知り、そして行う信仰者となっていきたいと思わされました。まるで背中で神様の愛を伝えるかのように、その信仰を生活化していきたい、今私のなすべき良いことって何だろうかと、いつもそう思い巡らしながら、かぐわしいキリストの香りを放つ信仰者として歩んでまいりたいと思わされたのでした。さて今日はヤコブの手紙4章の後半をご一緒に見ることができました。神の子供とされた信仰者がその日々の歩みの中で決して双心になってしまうことがないように、ヤコブはなすべき良いことを確認しました。最後にもう一度アウトライン出していただいて振り返りましょうか。1つ目、なすべき良いことを知るということを大切にしてまいりましょう。私たちは決して自分自身が偉くなってしまうことがないように、モーセが告白した言葉のごとく、私たちも自分の日を正しく数えることを教えてくださいとへり下って祈り続けたいと思います。勘違いして高ぶって自分の思いに神様を寄せることがないように、何も自分によらない神様のただ憐れみによって生かされているものとして感謝しつつ、主の思いに自分を寄せて主の思いに従ってまいりましょう。それがなすべき良いことですから、私たちは2つ目なすべき良いことを行うものであり続けたいと思います。いつも主の御心を求め、私たちの主権、人生のハンドルを主に明け渡して歩んでまいりましょう。いつも御言葉に行く道照らされて、何度でも間違いに気づいたならば、ドキッとさせられたならば方向転換し、ただ信仰を口で語るだけの未熟なものではなく、信仰を生活化していく成熟したものへと、一足一足螺旋階段を上るようにゆっくりでも成長させられてまいりましょう。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますので、ピアノの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしてみましょう。 いかがでしょうか。今日は続けて見ているヤコブの手紙、キリスト者はただ神様の恵みによって信仰によってのみ救われる、しかし救われた赤子のような状況で満足しそこに立ち止まっていてはなんて寂しいか、成熟したものになっていこう、迫害により散らされてしまったキリスト者に宛ててヤコブはこの手紙を書きました。この手紙を受け取り今日読む私たちはどのようなヤコブの勧め、そして何よりも神様の語りかけを聞くことができるでしょうか。いかがでしょうか。私たちは聖書の御言葉を読むときに、時にチクチクするような、ドキッとさせられるような、ああこれは自分に神様が気づかせてくださっていると思わされるような、そんな時があるでしょうか。なんと幸いなことでしょう。私たちは決して自分自身が偉くなってしまうことがないように、霧のようなものに過ぎない自分自身の日を正しく数えることを教えてくださいと祈り続けてまいりましょう。そして私たちのなすべき良いこととは、神様の御心を求め、ただ神様の憐れみによって生かされているものとして感謝しつつ、主の思いに従っていくこと、私たちはこのなすべき良いことを知っています。知っていて行わないならなんと寂しい姿でしょう。なすべき良いことを行うものでありたいと思います。神様を私の主と心の王座にお迎えしましょう。自分がハンドルを握っていた、自分がアクセル踏んで暴走していた、自分の行きたいところに向かってひたすらに突き進んでいた、お金が他のものがまるで神であるかのように私の心を支配している、そんな自分に気づかされるならば、それは今主が私たちの心の扉をノックしておられるサインです。今主を心の王座にお迎えし、人生のハンドルもアクセルもブレーキも全てのものを主に明け渡し、主と共に歩み出してまいりましょう。私たちがそれぞれ置かれている場所でなすべき良いことをいつも知り、そして行うものとなっていくことができるように、私たちにそれぞれの場所に神様が使わしてくださって、それぞれの場所で神様の栄光を表す器として用いてくださいます。そこで皆さんは何をすることができるでしょう。そこで皆さんがなすべき良いことは何でしょうか。いつも主の御心を求めながら、日々だらけかもしれない、賭けだらけかもしれない、しかしそこからこそ主の素晴らしさが表されますから、主の栄光を表し続けてまいりましょう。そんな教会とみんなでなってまいりましょう。私の主は神様あなたですと今日も告白しましょう。 この教会の頭はイエス様ですと今日も心に刻みましょう。私たちが大切にすべきことを大切にして、今日またここからそれぞれの場所へと使わされていく、そんな信仰者として主と共に歩み出してまいりましょう。一言お祈りします。天の父なる神様、今日もあなたが御言葉によって私たちの行く道を照らし、気づきを与え、また新たな一歩へと背中を押し踏み出させてくださるのでありがとうございます。今日も私たちはそれぞれにあなたの御言葉からなすべき良いことを知り、そして行うものへとチャレンジを受け取りました。神様、どうぞお一人お一人の心に神様ご自身がご臨在くださって、どうぞ一人一人があなたを主と告白し、あなたに明け渡しますから、主よ、どうぞお一人お一人に触れてくださって、これからの歩むべき道のりを導き、そして豊かに祝福し、お一人お一人を用いてくださいますようにお願いいたします。このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。